ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん窓際のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、東京都出身で島根大学の丸山実子さんと、松江市山陰中央新報社の須藤瑞希さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
須藤さんは、はい、今はどういったところにお勤めなんですか？
今は山陰中央新報の、うん、新聞社に勤めていまして、うん、そこの広告の部門の営業をしています、うん、なので新聞の広告だったりとか、ね、あとはちょっと幅を広げてイベントの運営だったりとか、うん、結構幅広くやってます。
お生まれはこちらなんですか？
出雲の平田の方なんですけど。
で、はい、どういうきっかけでそういう山陰中央新報にお勤めになったんですか？
ちょっと長いんですけど、
ね、いろいろあったよね。
まず大学生の時にずっと客室乗務員になりたいなと思っていて、で受けたんですけど、コロナがあって全部採用停止になってしまって、うんうん、で自分の興味あることは何かなっていうふうに思った時に、ちょっと何かのきっかけで山陰中央新報のストーリーっていう、あの企業ガイドブックを見て、それがまあ雑誌調のものなんですけど、キラキラした紙面にすごく憧れて、でちょっと山陰中央新報はそこでまずご縁がなかったんですけど、で一回大阪の企業に勤めて、でそれからまたエアラインのタイミングがコロナがちょっと収まって受験ができるようになったので、そこであの受けて、でやってたんですけど、やっぱりサービス以上の何か企画だったりとか紙面の作成だったりとか、まあ、機内紙とかそういうのに携わってみたいっていう風に思って、うん、それからまた最初に受けてた山陰中央新報が蘇って、うん、あ、ちょっとここ今のタイミングで受けたいって思って受けたっていう感じの流れですね。
ごめんなさい、エアラインって何ですか？
はい、あ、エアラインって航空関係とか航空会社とか、まあ、そういう括りになるのかなと私は思ってます、う
ん、そのいつぐらいからその航空会社の、はい、に興味があったんですか？
中学校の時にから興味があって、
うん、親御さんはもう応援してくださったんですか？
はい、母にしか言ってなくて父はそういう憧れみたいなのは社会ではそんなすぐ入れるもんじゃないっていうのは言われてたので、もう母にずっと相談して、最終面接の手前で父にバレたので、もうじゃあちょっと受けるわって言ってはい、通ったという形ですね。
やっぱりでも航空会社に入るってことは、はい、もう島根に帰ってくるとかっていう気持ちはなかったってことでしょう？
その時はなかったですね、うん、はい、でもまあ、うん、今思えばそういう航空会社に勤めて田舎でもというか島根でもこうなりたいと思う人を応援できる仕事にはいつか就きたいなっていうふうに思っていたので、今山陰中央新報に入ってるんですけど、今つながってきてるのかなとは思います。
素晴らしいですね。丸山先生は今どういうお仕事に？
今は、うん、専門はライフキャリアを、キャリア教育なんですけど、キャリア教育ってその自分がなりたいものの職業だけじゃなくて、こう自分のらしい生き方とか、なんかそういうのをこう探っていくような学びなんですけれども、それを専門としてやってます。
先生って言われるからには、うん、どこかの大学の先生だったんですか？
島根大学の。
あ、なるほど、はい、なるほど。
教員をしてます。
ご出身は？
東京
で。こちらに？
そう。
どういう流れでそうなっていくわけですか？
もう東京出身 で、うん、で OL して、でその時にはもうすでにふつふつとなりたい職業が客室乗務員で、で OL しながら、うん、受ける落ちる、うん、受ける落ちるを15、6回ぐらい繰り返して、
そんなに？
で25歳の年齢制限ギリギリで受かったので全日空に入ったっていう。
もうそこ、もうな、もう、もう、じゃあもう夢って感じ。
あ、そうそう、もう本当にもうなるために OL 頑張るみたいな。 まあ、あの月曜から金曜まではお仕事をして、うん、土日は勉強する時間とか、
うん、
また月曜から金曜まで普通に仕事して繰り返すっていう感じ。
え、そのじゃあ全日空には何年ぐらいおられる？
だいたい3年です。
あ、なるほど。
意外とあっさりと辞めることになります。
それからその次は、じゃあ
その次はキャリアコンサルタントになって。
それどういうことがあってそうなるわけですか？
なんか客室乗務員ってあのドリンクサービスと、まあ、機内食ぐらいでお客様と接する時間って限られるんですけれども、
うん、
私はなんかもう少し長い間人と接したいなっていうのは根本的にあったみたいで。
なるほどね。
ちょうど失業した時にそのキャリアコンサルタントを学ぶ、
うん、
タイミングがあったので、
うん、
そこで勉強をして、
でそこから、うん、まだまだあるんですか？
そう、取った後にそのキャリアコンサルタント一番最初にやった仕事がニートとか引きこもりの方を支援する NPO で、なかなかこう社会に馴染めないような人たちをサポートするような NPO の職員に最初なって、
うん、
でその後にある時になんかどんどん辞めていってしまうような若者が増えたから、早期に、
あ、
うん、
はいはい、
あ、これは採用する側見てみたいなと思って転職して人事部採用担当の仕事これはホテルだったんですけども、そちらに転職を待たして、今度は野党側の人事部採用担当の仕事。
どんどんその興味がこういろいろ膨らんでくるって感じ。
なんかこう必要なものにジョイントしていくんでしょうね。ただいきなりなってるっていうよりは過去を振り返るとつながってるっていうのはあると思います。
で島根の大学に来るきっかけっていうのもあったんですか？
これは最初なるつもりなかったんです。その後実は起業して会社を作っているので、うん、あんまりそんなに大学の教員になろうとかっていう夢にも思ってなかったんだけども、まあ CA の時もそうですけど転々としているから、
う
ん、あんまり一つのところにとどまらなくてもいいような、なんかそれは自分になんか備わってたのかもしれないですね。でもやっぱり居心地のいい場所をいろいろ探していた中で、なんか最初は島根っていうのは選択肢に入ってなかったんだけど、
はい、
大学の教員になる時って求人票がなくて、
うん、
なんか研究者登録みたいなやつにみんなで応募するんですよ。で当たったとこに行くっていうのがあるので、北海道かもしれないし沖縄かもしれないし、
なるほど、ね、
香川県かもしれないし、はいはい、どこか分かんないんですよ、応募があったとこに行くので。
そうか、まあ、じゃあ行ってしまえばたまたま本
当ですよ
ね。そうなんですね、うん、それ大体何年ぐらい前なんですか？
今から9年前ではない、だから約私が2016年の、
はい、
うん、時に来てるので。
来てみてどうです？
うん、だから最初はもう尻尾巻いて帰ってくるってみんな言ってて、虫は多いし熊も出るそうだし、うん、何もなさそうだから、そんな都会っ子の私が、うん、多分定住はできないだろうってみんな思ってたんですけど意外と
そ、学生さんの雰囲気とは違いますか？
学生の雰囲気違いますね。やっぱりその地域に根ざした子たちが多いので、で磨けばどんどん光るし、で地元の子が多いんですね。私の今担当している子たちが地域で活躍したいってこう預かっているので、特に、
うんうん、
だからめちゃくちゃ学生の質はいいですね。
そうか、須藤さんは教え子なんですよね、は
い、そうですね、個人的に教えていただいてたというか、うん、私が大学生の時に私客室乗務員になりたいっていうのをいろんな人に公言をしていて、
うん、
高校の友達に電話で私になるんだっていうのを言ってたら、うん、島大の先生だけど全日空で勤めておられた支援の先生がおられる件を紹介しようかっていうふうに言ってくれて、私は島根大学の学生ではなかったんですけれども、
うん、
そこから電話だったりとか、うん、オンラインで知り合って、うん、
本当にコロナだったから、
はい、
なるほど、もう直接連絡をして、
そうです、それでお話をして、すごく全然関係のない学生といえばそうなんですけどでもすごく親身に回答をいただいて、大学生の頃からずっと社会人の時も、うん、先生受けたいんですけど、うん、こういう会社でっていうのをずっと相談してたりとか、
こういう生徒さんじゃない、はい、ない教え子っていうのは多いんですか？
実はですね、うん、めっちゃ多いわけじゃないんですけど、うん、島根に来てから増えました。
へー。
それで遠隔でやるっていう、 自分の知り合いが福岡にいてとか東京にいてとか、うんうん、でもがっつり来たのは一番エネルギッシュだったのが須藤さんだった。
もう逃してたまるかと思って
そういう感じ。
やっぱりこう人はすごい大事にしたいなと思って、うん、絶対これでつながれたのも何かの縁だと思っているので、うん、すごく幸せ者だなというか、優しい友人にも恵まれて先生にも恵まれたなと思ってます。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、東京都出身で島根大学の丸山実子さんと松江市山陰中央新報社の須藤瑞希さんのお話、まだまだ続いていますよ。
その丸山先生がさっき、ね、CA になりたい時にいろいろ手探りで大変だったって言われたじゃないですか、うん、やっぱそういう時の経験とかが今のこういうお仕事に生きてるみたいなところもあるんですか、
う
ん、
ありますね。なんかこう過去振り返った時に、うん、やっぱり自分が困ってたところを、うん、助けてあげるもう役割に年代に来たなと思っていて、あとまあ職業的にもそのキャリアを勉強してきたっていうところで一層こう一皮向けた感じで自分もいるので、うん、まあ、新たなところで教えてあげられるかなと思って、まあ、自分の知ってるものは全部こう誰か譲るっていうか、
うん
うん、またその人も継承してくれるだろうというふうに期待 しているので、そうするとやっぱり継承してたし、
うん、
すごいなと思ってて、だから実は卒業した高校にもね、私たまたま講演会があるんですけど、
はい、
彼女を連れてった方がいいと思って
連れて行っていただいて夢の一つに講演会をやりたいっていうのが
自分の母校でやりたいっていうのを叶えてたっていう、
はいはい、すごい高校生の時も CA になりたいと思いながらもそれを恥ずかしくて周りに言えない時期があって、すごいもう悩みもがきっていう時代があったので、なんか抱えててもいいけどちゃんとその夢は絶対叶えられる、うん、努力してたら叶えられるからっていうのをどうしても悩んでいた当時の自分にも伝えたくて、うん、それをまあ自分の地元の高校生に伝えられた機会があって、すごい夢の時間でした。
そう、母校で話すその在校生がやっぱり食らいつきが違くて、
ね、そうか、近いんだ存在がね
自分の母校からは CA なれるんだとか、
まあ、目がキラキラ、その発想はあんまないかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、やっぱり夢を持ってる学生さんっていうのは誰よりも輝いてるなっていうのを思うので、
その須藤さんから見てその丸山先生のなんだろうな、まあ、いわゆる教育者としての凄さって何なんですか、
はい、すごい私みたいな一致、まあ、当時は学生だったんですけど、もうすごい共感をしてくださるというか、うん、あこうだよねみたいな、うん、その女性特有の感情的なところもちゃんと理解してくださるところもあり、 かつ、うん、でもこれになるときにはこういう職業についてた方がいいよとか、
うん、
やっぱ支援になるためにやっぱ見られるっていう職業だから、うん、営業とかそういう社内にずっといる職業じゃなくてやっぱ外に出た方がいいよとか、うん、そういうところに魅力を感じるというか、うん、素晴らしい方だなと、
すみません経験がね、
はい、思いますね。
そうか、
ジーンとしました
丸山先生やっぱあれさっき学生さんがね、うん、島根やっぱ違うって言われてましたけど、うん、なんかその人材だけじゃなくて島根の良さって、うん、丸山先生から見てどうですか。
なんかねやっぱり自然がある中でのびのびとこう育ってきている人たちが、うん、意外と都会のところよりもやりたいことを叶えるきっかけは結構ばらまかれてると思ってて、ただそれに気がついてないだけなので、そのきっかけに気づかせることがまず一つ教員としてはミッションかなっていうのがあります。たくさんの人にこういきなり会いに行くことはできないんですけど、私も私なりにその地域の方とのプロジェクトを組むときにはその会社さんだけじゃなくてその背景に住民の方が結構いるので、うん、そこでまたつながるっていうところで、うん、なんか人を大切にっていうのはあります。そうするとだんだんつながっていくって、これはなんか不思議な連鎖が起きてて、なんかご縁の国なのか分かんないんですけど、なんか一個動くと二つ三つつながっちゃうっていうのは島根の不思議な魔力なのか魅力なのか分かんないですけど、
うんうんうん、
必ず拡充する、
その人を大切にってのは、うん、まあ、家族とか、
うん、
ご近所さんとかでからってことですか。
そう なんかそういうのはみんな意外と持ってて、
うん、
なんかそれがグッとつながった時にすごい力を発揮してるなみたいな。あの学生に何かきっかけを作りたいっていう時に学生も求めてて、で企業さんも求めてる、地域の人も求めてるっていう時に、で常にこう三方よしのこう考えを持っていくと叶う時間が早いなと思っていて。
早いんだ、
うん、東京とか都内でそんなことやるとするとみんなこう損得感情が生まれて、それはうちはできないとか、あそれはちょっととか言って話し合いがなかなか進まないけど、いきなりこう商談っていうよりは何回か通ったりとか信頼関係を、うんうん、そうです、何回も通ってるかもしれない意外と、うん、
そっか、
うん、ただ出会った人からほとんどお仕事には何かつながってると思います。
多分学生さんからするとなんか丸山先生ってすごいもう本当に夢をたくさん叶えてきた人みたいな見えると思うんですよ。
彼ら彼女たちのちょうど親世代なんですよ私今。
そうか、
自分のお父さんお母さんが丸山先生と同じ年ですみたいな、うん、ついにそう来たかってなるんですけど、いい意味で全てのロールモデルじゃなくて、なんかこうかいつまんで、あここは使えるなみたいなところでロールモデルとして何かこう記憶に残ってもらってればそれでいいかなと思ってますけどね。
でも実際学生さんたち、
うんうん、
どんどんその目つきとか行動とか変わっていってんじゃないですか。
いやそれはね、それが教員のそのなった一番の喜びだと思ってて、
うん、
全然できなかったことができるようになった瞬間とか、うん、あとその地域貢献したいっていう子たちが結構多いので、私の今周りにいる学生は、
うん、
それをこう自らの手でこう虫取ってって、で新聞載ったりとか、うん、テレビに出たりとか、うん、で島根のことを語ってる彼ら彼女を見るとすごい誇らしく思います。
そ
いや新聞出させてもらってるんですけど
結構出とられますね。
いやね、うん、あれほとんどうちの学生、あよかったねと、で親にもそれ 見てもらうじゃないですか新聞、うん、だから親も喜ぶと。
そうか、
自分の子供の名前が載っている新聞だ、
ね、そうか、どんどんこうね伝染していくってことね、うん、喜ぶみたいな。
そう、ありがたいなと思って、まあ循環していけばいいなみたいな。
うん、島根でしかできないことって言われたら、
島根でしかできないこと、やっぱり母数が少ないので、やっぱり一人一人が活躍できる環境っていうのはすごいあるのかなというふうに思います。
うんうん、
それこそやっぱり夢を達成することとか、
うん、
やっぱりその講演会に出るっていうのもやっぱり少ないからこそやっぱり選ばれたのかなっていうのもあると思いますし、やっぱりなんか一つ一つやることが、まあ、新聞もそうですけど影響力っていうのがすごいあるので、一人に任せられる役割もすごい多いですし、それをこう楽しいというかやりがいを持って働けるなっていうふうに思いますね。
なんかもういくらでも夢叶いそうですね丸山先生は。
なんか丁寧に人に関われるっていう、私だったらば丁寧に教育ができるっていう、なんか一人一人 その人生に寄り添って長く学生に教育ができるっていうところ、それが離れたとしても帰ってくるっていうので、持続可能になるっていうところが、循環が作れるっていう意味で、私はそれは首都圏にはない島根の良さかなと。
その丁寧にっていうのはなんでできるんですか島根で。
うん、時間の流れとか、
うんうん、
使い方とかがなんか時間があるって言っちゃあれですけども、こうアクセクしてない、
うん
うん、なんかちゃんと話そうよって言うとちゃんとそれは時間が取れるっていうのは島根ならではじゃないかなと思います。
そっか、でもなんか今まで聞いてて、うん、須藤さんは夢をこれから叶えていく人だし、
うん、あもちろんね、ここ20離れてるからね、ここ
大丈夫かな、
ここ20離れて
ます叶えます。
で丸山さんは、丸山先生はどんどんその夢をなんか増やしていくみたいな、
うん、
そんな感じなのかな、
ね、のそれも私の夢なのかもしれないです、うん、今の
10代20代の若者に対してこうなんか、うん、
もう今やりたいことをとにかくやりきって、なんかたくさんの選択肢を増やしてほしいです。選ぶ権利は自分にあるので、この島根でいっぱいある選択肢を自分で探って自分で選んでいくっていう、それをやってほしいです。それができると思います、島根だったら。
心強いですね。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。